ロンドン発英語よもやま話。このポッドキャストはイギリスに住むメディア通訳者、会議通訳者の平松理恵が、アメリカと日本で働く翻訳者のランサム・ハナさんをレギュラーパートナーにお迎えしてイギリスから配信しています。英語を勉強している皆さんのために、私たち二人が英語の授業や教科書には出てこない現地の英語表現のお話をしていきます。英語の裏話なども雑談形式でご紹介していこうと思います。ぜひ一杯の紅茶、コーヒーを片手に、私たちのくつろぎのひとときにお付き合いください。
会議通訳者の平松理恵です。
翻訳者のランサム・ハナです。
皆さんこんにちは。お元気でいらっしゃいますでしょうか。今週も早速始めていきたいと思います。先週ドーナツの話をしたんですね。
そうなんかホーリーなんとかってですでしょ。
そうですぜひ、ハナさん遠いとは思いますけど、わざわざそのために行くんかいみたいな。
季節にあるのかな
あ、ほんと、調べてみるといい。
調べてみますね。
なんかすごく人気みたいでしたよ。
ああ、そうですか。
なんか職場の人とかに頼まれて買っていくって言ってましたもん。
そうなんだ。
じゃがいもが入っているドーナツね。
ねえ。
ゴロゴロ入ってませんけどね。生地の中にじゃがいもが入っているっていう。
練り込んでるって感じですね。
でも、オールドファッションを食べると、やっぱりその生地の味がね、残ってるというか、このチョコレートとかとは違って、生地の味そのものが味わえるので、あ、じゃがいも確かに入っているっていう感じがするんです。
じゃがいものちょっとしたちょっともっちりした感じとかもするんですか？
少しします。
うん、
でも、知らされていなかったら、他の味を食べたらわからないと思います。
日本の味噌のなんか、ポンデリングとかあるじゃないですか。あれぐらいのもちもち感なんか。
はい、質問ですね。ポンデリング。あ、そうかな。でもね、あれより全然ずっしりしてますよ。
そうなんだ。
ドーナツ自体がずっしりしてます。
大
きいですね、サイズも。
アメリカは何でもね、ボリュームがあって大きいんですよね。
あ、大きい。そう。日本のミスドの 1.5 倍ぐらいあるかな。
あ、それは大きい。
大きいでしょ。
大きい。
大きいと思いますね。そう思いました。
お
腹いっぱいです。1個食べたら。
そうですね。
そう。で、ほら、花さんのね、5本の中でも出てくる、以前この番組でも紹介させていただいた。サーバーですね、サーバー。
あ、レストランとかのね。
はい。
ですね。そう。そうなんですよ。アメリカはね、ウェイトレスとかウェイターとかっていう表現は使わないで、サーバーって言うんですよ。
だってサーバーって言ったら、確かに ER がついているんで人と言えなくもないですけど、だって IT だったらサーバーって人ではないし。
いや、すっごい私ね、違和感あってね、最初。だって、ウォーターサーバーとかね。なんかさっき、リエさんおっしゃってたみたいなコンピューターのサーバーとかね。なんか、人の扱いをしてね、みたいな、感じがして、すごい失礼なんじゃないかと思ったんだけど、でもなんかこっちの人の感覚では、ウェイトレスとかウェイターとかそういう性別をつけちゃうことの方がなんか失礼みたいな。
で、サーバー。
で、サーバー。なんでサーバーになったのって今でも思いますね、でもね。
だって、日本語にもなっているサーバーってあれ、ほら、ツールじゃないですか。サラダを取ったり。
そう。
ああいうのもサーバーって言ったりしますよね。
そう。要するに物を出すっていう、ところがサーブなんですよね。
なるほどね。
だから、物を出す人だから、サーバーなんだろうと思うけど。
なるほどね。で、サーバントとは言えないわけね。
サーバントになったら、ちょっと召使いでしょ？
だって、要は、言葉のその展示方から言ったらその方が順当じゃないですか。
まあね。でも、ER つけて物にする、何々する人にして、サーブする人だから、出す人だから、サーバーっていう発想になったのかなと思うけど。
ごめんなさい、笑っちゃう。それって、アナスティティクスを、アナスティシストってイギリスでは言うんだけれども、アメリカではアナスティジオロジストって言うんでした。
アナスティジオロジストっていう。
長いよ。
アナスティジオロジスト。
言えない。そうそう。ね、みたいな。それってさ、すごく重言なんじゃないのと思ってしまうわ。なんか、 で、そのサーバーね、ですけど、アメリカでと思っていたわけですよ。イギリスでは行かないしと思って。
うんうん、
で、つい先日、まあ出張でアイルランドに行ったんですね。
うん、
で、カードで決済をしました。
はい。
レストランに入って。
うんうん。
そしたら、カードで決済するあのマシーンあるじゃないですか。
うん、端末ね。うん。
端末のありますよね。あれにね、うん、私がこう、暗証番号を入れた後に、Please return the machine to the server って書いてあったの。
それってさ、どっちのサーバーだよって思うよね。
これ、だから、ウェイターさんのことだと思うんだけれど。
うん。そうだよ。で、絶対なんかね、なんでサーバーっていうのかなって今でも思う。だって私、アメリカはしばらく離れてたじゃないですか。
はいはいはい、それ
で、だから、空白、アメリカ英語知らない空白の期間っていうのがあって、戻ってきてみたらサーバーになってたんですよ。だからね。最初何言ってるか分からなかったです。浦島太郎状態。
じゃあ何年かしたら、
うん、
何年かしなくても、そのうちイギリスにも入るのかもしれませんね。
イギリスでも。イギリスは今ウェイター、ウェイトレスですか今でも。
うん、と思いますね。
なんか、そういう職業上のこう、性差別っていうか、性差つけないっていうの、日本でもなんか看護婦が看護師になったりとかしたじゃないですか。
確かにそれで言うと、うん、ウェイトレスはもしかしたら消えるかもしれないですね。
うん、
でもアクターだってアクトレスからアクターって言った
り。になった。うん。
なって、両方ともアクターだったりするから。
でも、スチュワーデスはさ、スチュワードにならないでフライトアテンダントになっちゃったじゃないですか。
あ、そうですね。キャビンアテンダントとかね。うん、なんか、そうですよね。だったらば、あ、どうなるんだろう。
も
う、
でもなんでサーバーと思う、未だに。すごい違和感ある。未だにあります。
サーブする人だから、サーバントになるんであって、
うん。
だって、言ってみたら、軍曹とかのサージェントっていう言葉あるじゃないですか。
あるある。
うん、あれもなんか語源はそこだとかって聞いたことありますよ。
あ、そうなんだ。
うん。じっくり調べ込んだわけじゃないんですけれどね。
うんうんうんうん。何でもなんかこう、ER とかつけたら物、ライトがライターになったり。
うんうんうんうん。
ねえ。
うんうんうんうん。
ティーチがティーチャーになったりとか。
うんうんうんうん。
そんな感じ
で。でもじゃあそのライターだって、L の方のライターだったら物でしょ？
そうだ。
それ火をつける人になったりするんですかね？昔あったとか。
わかんない、それは。ちょっと調べてみなきゃわかりませんね。でも。
そう。
変だなと思いますね。
うん。で、まあ、その七面鳥の話、もね、先週させていただいたんですけれど、そういうレストランとかに行っていて、
うんうん、
食べ物の話をして、そのサーバーがどうとかっていう話から、
うん、
結局、クリスマスの七面鳥の話になったんですね。
うんうんうん。
イギリスだと、もう七面鳥を焼いたりとか、まあ、七面鳥に限りませんけれども、クリスマスディナーを作るときには、ヨークシャープディングっていうのが必ずついてくるような感じなんです、うん。
ヨークシャープディング。お菓子ですか？
ですね。いや、セイボリーですね。あれですよ。うん、卵と小麦粉と牛乳、
うん、うんうん。
で全然その重曹とかそういう、まあ、膨らまし粉系のものは入れなくて、うんうん、単純に今言った3つの材料を、まあ、配合が決まってるんですけれども、それをこう泡立てて、うんうん、それでまあ、型。
うん。
まあ、アメリカンマフィンみたいなの型があって、そこに、
流し込んでね。
あと、うん、グースファットかな。うん。を入れておいて、もう、すごく熱々に、蒸気が出るぐらい熱々にそれを熱しておくんですよ。オーブンの中で。で、そこに、この、ヨークシャープディングの、まあ、ミックス状になったもの、生地を、さーっと入れて一気に焼くと、スフレみたいに膨らむんです、すごく。っていう話をしたら、
うんうん、
とか言って、アメリカではポップオーバーって言うよって言われて。
あ、そう？あ、そうとか私知らなかった。
あ、あるんだね、みたいな、うん。厳密に言うとちょっと違ったりするらしいんですけど、それはでもバリエーションじゃないですか。
うん、
なんか少し、こう、何？家々で少しこう入れるものがあったりとか、ハーブとかっていうことで、でも基本的にはなんか同じもの。
へえ、そうなんだ。
うん、あ、ポップオーバーだね、とかって言われて。すごく、うん、それも面白かったですね。う
ん、確かになんか土地が変わると同じ食べ物でも名前とか呼び方違ったりすることってありますよね。
ね、あります、あります。うん、本当に、 まあそんな話をしながら、ちょっとイギリスとも似ているところやはりあるねって思って、うんうん、でまあ、ある日、ボストンに行ったんです。
ああ、うん、ボストンいいですね、うん。うん。
連れてってくれたんですけど、それでフリーダムトレイルっていう、
うん、うん、うん、うん。
まあ散策する、こう、コースみたいなのがあるんですけど、日本、あ、日本ではなくて、アメリカが独立をするまで、うん、その自由への道ということで、歴史的にゆかりのあるところ、
うん、
独立戦争の時とか、
うんうんうん、
の、まあ、いろんな、こう、名所があるんですね。
うんうんうん、
そこを、こうね、レンガで、
うん、
レンガ色は赤いレンガ色で、
うん、
アスファルトとかがあっても、そのレンガがこう埋めてあって、そこを辿っていくんですけど。そうするとな、
そう名所が、を巡るみたいな。
そうそう、うんうん。スポットナンバーワン、ナンバーツーみたいな感じになっていて、
うんうんうんうん、
最後まで行きました。
おー。
うん。やっぱり、そういうところを見ていくと、あ、アメリカって、こう、独立するまでっていうのは、平坦な道ではやはりなかったんだな、とかです
ね。
すごく。
そりゃ、スムーズにはいかなかったでしょうね。
いや、うん、そうですよね。ボストン茶会事件もそうだし、歴史でやったな、とか思いながらね。やはり、一つ間違えれば、命がない。
そうだ、そうだ。
賭けだったと思いますので、今はもうね、歴史になってしまっているから、独立したものというふうに見てますけども、その時っていうのは、もう、やっぱり、こう、誰かが言い出して、それでどんどんそういうふ
う
に機運を作っていったんだと思うので、もともとはそういう思いはなかったと思うんですよ、最初は。ね、全然イギリス領だったわけですよね。で結局
そうです、
ね。そうそう。だから、イギリス、イングリッシュキングって書いてあったんだけど、どのキングかわからず、
イングリッシュキング
に無理やり作らされた、アングリカンチャーチがあって、ここが、ボストンで一番古い教会です、とかって、いう、アングリカン、要は、イギリス公教会の教会があったんですけど、イングリッシュキングが言ったって、誰って言ったら知らない、とか言われて。
いや、そんなもんですよね、きっとね。なんか、こっちの感覚からするとね。うん、誰よって思いますよね、でもね、リエスさんはね。
そうです、そうです、そうです。日本の天皇がって言ってるのとはまた違う。
違う、違う。ね、うん。
どの時代のどのキングのことっていう。まあ、時代背景としてはもちろんね、その頃なのでわかるでしょって言われればそこまでかもしれませんけど、イングリッシュキングってすごくランダムだなと思って。
すごい曖昧。
そうですよね。
漠然として。
すっごく漠然としてました。まあ、そんなところもスポットの中には入っていて、あとはレヴィエ、ポール・レヴィエっていう人の邸宅があってですね。私も知らなかったんですけど、そこに行って、知った。なんかすごく有名なフレーズらしいんだけど、The British are coming っていう。
British are coming?
うん、British are coming。イギリス人たちが来たぞっていうんで、最初の、こう、まあ、見張っていて、イギリスの軍が、こう、まあ、要は戦争なので、いよいよ来たぞ、これから戦えたぞ、みたいな、ところの、すごく象徴的なシーンなんだけど、そんなのが、あって、その人の、こう、邸宅があって、そこの様式なんかは見ていると、かなり、こう、イギリス風というか、
うん。そうでしょうね。いや、うん、だって、ボストンってすごいイギリスっぽく、ぽいんじゃないのって、テキサスに住んでる私としては思いますね。
やっぱりそうですかね。すごく現代的な印象でしたけど、そので、少し現代的な、こう、イギリス、みたいな、
うん。
うん。レンガのお家が多いし。
うんうん。うん、いや、やっぱりイギリスっぽいと思いますよ。
少しそうですね。ヨーロッパの街並みというか。
うんうん。
そういう感じはしましたね。
うん。
うん。
そうですね。
そうなんです、そうなんです。いや、すごくでも初めてだったので。
うん。
東海岸がね、私。
うんうんうんうん。
すごくこう。なんだろう、刺激にもなりましたし。
うん、
あと、まあ、総じて、印象としては、うん、なんかよく、ちょっとこの似た感じのところを見たことあるなって、実は思っていたんです。で、
うん。うん、
自分の頭の中でこうね。
どっかで見たことあるぞ
と思って、うん、考えていたら、
うん。
アイスランド？
あ、アイスランドですか。
なぜアイスランドなの、うん、っていう、
なんで
アイディアが変わってると思うんですが、それは、うん、私、要は、アメリカの東海岸へ行くよりも何年か前に、アイスランドに行ったことがあるんですけれど、
うん、
アイスランドがやはりその、大西洋、
うん、
まあ、NATO とかの会議ではよく使われている、いたっていうのがあるんだと思うんですけど、ちょうどね、ヨーロッパとはアメリカの東海岸とが混在しているような感じなんですよ。レイキャビックの街が。
そうなんだ。
はい。
ちょっと意外ですね、それはね。
ね、空港の、うん、要はパスポートコントロールのところでも、
うん、
例えば EU とオールパスポーツっていう分け方ではなくて、EU とアメリカ、カナダみたいに分かれてたと思う。確か。今変わってれば分かりませんけれど。なんで、ちょっと、アメリカと、なんだろう、ヨーロッパが、やはりその、ちょうど水分量っていうか、みたいな感じなのかなと思ったので、そこと少し雰囲気が、私の中では結構似てましたね。
それは意外。
なんです。突然なんですけど、まあ、この後英語のいつものコーナーに移りますけども、12月の25日、クリスマスの日、イギリス時間の3時ですので、日本では0時ですね、26日に変わる0時になりますけれども、ちょうどイギリスでは、女王のスピーチ、クリスマススピーチが行われますので、それに合わせて、ライブ中継というか、ライブ動画をします。ぜひ皆さん注意してください。はい、今週も英語の時間がやってきました。Your Life in 5 Minutes。今週は先週、そして先々週に引き続き、お友達の非常に情熱的な通訳者の、そして先生でもあるマリアナ・ハラジ・アスミニアンさんにお越しいただいています。Hi, Mariana. How are you today?
Hello, Rie. Nice to hear from you again. Hello, everybody. Konnichiwa.
Fantastic. Okay, today I would like to ask you a question a little bit more, like personal about yourself, because we've been hearing your stories about like a professional side. So I would like to ask you if you've got a hobby or something that you're passionate about other than languages.
Yes.
Could you tell us about it?What is it first, please?
Yes. So I've got, as most people, not just one interest. I've got many interests. The one that is, linked and probably directly contributed to me becoming an interpreter is my interest and my love of reading. I remember getting my first book from a relative, from my extended family, when I must have been about 6 or 7 years old. And I remember it was an English novel, but to be honest, I can't remember the name of the writer, but it's a well-known novel called Little Lord Fauntleroy. And it was about a little boy with an old granddad who had the gout. And this was, you know, aristocracy. I can't remember who's the writer. I'm going to check the novel that I read. And from then on, I was just bitten. And I couldn't stop reading to the point that my parents would come at night and tell me enough, you know, and switch off the light. I love reading until now. You know, I can't resist even a carton of milk or whatever I see. I love reading. That is my big, big passion.It relaxes me. It takes me to another dimension, another place. It's my form of meditation, I think. Just being cozy. And I'll tell you, I usually read in bed. And then also I love moving about. I used to do sports, but now I'm doing something more gentle and I love walking.I just love walking, getting out, wrapping up warm or whatever, putting some sunglasses and just getting out and start walking. And it doesn't matter where. It just also, it heals me because I look around, I see whoever, who else is there on the street, I see life going by, and also it makes my body feel good. And I don't care how long I walk. You know, I might walk for hours. I don't. Those are my main things. But also I like other things like music, and I love eating as well, and cooking, and so on. The list goes on.
Oh, fantastic. I remember us walking to, well, your home, actually. And
yes.
We deliberately, almost deliberately, started walking from the station before your nearest station, and then
yes.
chatting, walking, going to a cafe local, but
it that's was, right.
Yeah, Argentinian cafe, wasn't it?
Yes, yeah. Yes, well done, good memory. I'll take you again.
Oh, fantastic. And yeah, it really contributes to your life to the full, yes, I think.
It's a date.
Okay, thank you very much, Mariana. It was all again too interesting, and it's so sad that the time has come, but I will see you next week again.
I really look forward to that. Thank you so much, Rie, and everybody, hasta la semana próxima. Adios.
この番組では皆さんからの英語の勉強に関するご相談やご質問を受け付けています。番組内でお答えしていきますので、お気軽にどしどしお寄せください。リエロンドンオフィシャルサイトのお問い合わせページの問い合わせフォームをご利用いただき、件名にポッドキャストの質問と入力し、コメント欄にご相談内容を記入してください。ご希望のペンネーム、匿名希望の方はその旨を記載してください。ウェブサイトは www.rie.london www.rie.london です。ご連絡をお待ちしています。